ただいまより、昭和47年8月14日、筑水地区青年信徒研修会におけるご講話をいただきます。
私どもが助かっていくということ。これは、もちろん、おかげをいただかなければなりませんけれども、おかげをいただくということの内容が、我が心に流していただくということ、天地かきつけに極み根高大臣天地かみの神一心に願い、おかげは我が心にあるとおっしゃる。我が心にあるところのおかげを思って、私は根高教の信心のおかげというのだと思うのです。さまざまな信心がございます。同じお道の中にありましても、やはり同じ金光大臣の教えをいただきながらも、一つの流儀とでも申しましょうか。例えて言うなら、栗の流があったり、甘い流があったり、または愛楽流があったり、それはあってもいいと思いますし、またなからなければなりません。なかなかみんなが百両というわけには参りませんのですから。金光大臣の教えられる道は大きい。ですから、こうでなからなければならんとか、ああでなからなければならんといったようなことがないかと私は思う。先月、大教会のご来会で、西原教会の教会先生がお話になっておられます。その中にある教会の本を言っていましたが、たくさんの人がやっぱ助かった。それに、どういうようなことで助かっておるかというと、ほとんどが病人さんが多いと。ね。病気が助かる。で、どういうふうに、助かり方をしておるかというと、そこの親先生という方が、病人が参ってまいります。どこが悪いかと。と、聞かれて、それから、私の控えにおいでと言うて、控えに行って、着物を、帯をおどかしされて、そして、手を当たる。しわのようなことじゃないでしょうか。お誘いと言うてもいいかもしれません。ところが、不思議に人が助かる。もう、ですから、大災難になると、もう、これは、仙台ぐらい、その、自動車が集まるというのですからね。先日から聞かせていただく。ここはまた、その、御霊様専門。先祖の何代前の御霊が助かっていない。それに、御霊様のお祭りをすると、助かるんだと。言われるとすれば、なかなか障害も繁盛してくるし、病気が治ったりもする。というと、大変なご機嫌力を持っておられるわけです。ですから、信者一同も、ただ、一生懸命に、拝む。機嫌力によって助かる。様々な助かり方があるわけです。だから、金光教の教祖を教えられた信心の中には、そういうものはないということではない。やはり、どういうようなものでもある。言うならば、お稲荷さん、的なことで、助かっておくというのもある。ただ、お伺いのこと言ってるところもある。けれども、せっかく助からせていただくならばです。我が心を持って助かる。 我が心によって助かる。はっきりと教祖がおっしゃっておられます。ね、今月今日を、ただいまを我が心に流していただくということをお願い。その我が心におかげがあるのだと。なかなか我が心というものにはなれない。難しい。けれども、その我の心、我の心を目指していただいて、お互いが真実の稽古をさせていただく。そこにそういう指針を置かせていただくというところから、もうすでに、助かるということ。こうなってしまわなければ、助からんということではない。私は、まあこれは愛だって、でございますけれども、ここに我が心時代を作る。これは今年の愛楽の新人の、まあ、焦点とも言うべきもの。いや、これは今年だけに限ったことではない。これからの言うなら愛楽だけではない。金光教の全般の人たちが焦点にしなければならないところである。というふうに私は確信させていただく。それにはやはり、まず私どもの我が心というものが、どういうような働きをするものかという体験。我が心になるということが、このようなおかげが受けられるというおかげを示さなければ、いかにその時代を作ろうという手も誰もついてはきません。まず私の心の中から、まず私の一家から、私の周辺に、その、我が心、時代を作るという、ささやかな、例えば運動が起こされるとするならば、人々がその、一人一人、その運動員にならせていただいて、おかげをいただいていかなければ。それも釈明だけではなく、私は、各おかげをいただいておるという、事実を、引っ下げてのものになかなければいけないということ。あとどうも、長い間、お道の信心をしてまいりました。随分教えもいただいてまいりました。けれども、教えに本気で取り組んだということがなかった。それは、ここで人が助かるようになって29年になりましょうけれども、それ以前の信心。言うならば、私どもの少年時代、青年時代という時代。ところが不思議に、お願いをしてお金をいただいて、私は大体が商売人ですから、商売人でいろいろおかげをいただいてまいりました。例えば商売をするなら、例えば売り場会話というてとこう、売り場会話を大事にすることを教えられる。また人が実践で売るものは発信で売るというようなことも教えられる。それの方が数がたくさん売れるから、それの方が得だと教えておられるのにもかかわらず、これは私の信心ですけれども、実践のものは11銭で売ることがおかげのように思うて。か、それをおかげいただいたとこ。それでもやはり何十年間おかげをいただいてきたという事実が。本当に、たくさんの名称をいただきながら、その教えを行ずるということをしなかった。一生懸命拝むということはした。またご用意いただくというようなこともした。けれども、本気で、その教えに取り組んで、その教えを真実にしていこうという精進を一つもしなかった。そして、私の信心の、キロというか、境になったのが終戦だ。裸、同様で引き上げて帰ってまいりましてから、そこから、今までの信心では行けなかったと初めて目が開き出した。それから、続けさまに、兄弟三人の葬式をしなければならないといったようなことが起きてまいりますに従って、私の新人のマナコが会えてきたとこ、いうことになったように思います。そして本気で、 例えば、お塩をいただこう。またそしてそれを行の上に表させていただこうということになって、しだしたら、私が助かるということであって、人までが助かるようになっていると。皆さんの場合はどうでしょうか。本気で信条なさっておられる。ということは、本気で教えに取り組むということだと私は思うのです。しかも私は、たくさんの見教えがありますけれども、その教えの、まあ、すべてが、あたりどもがやが心にならせていただくための、それだ、教えだ、というふうにいただいてもいいと思うくらいであります。我が心をいただかせていただくことのための教えと言ってもよい。先ほど、青年会と秋永さんが言っておりましたように、みんながぼちぼち心の時代を築かせていただいて。ところが、その心の心と言うけれども、なるほど、心だけでは助かる。いや、お金で受けられる。例えば、仏教的な、に言うならば、ね、お釈迦様の、教えをいただいておる人たちが、助かっておるというのは、非常に、苦労がいるよ。ね。例えばでは、なんとか、でしたかね。よし悪しを捨てて起き上がりこぼしかなと。ね。様々な難業苦行をさせていただいて、よし悪しを捨てさせていただけるところまでは、仏教でお金を頂かれるよ。ね。いわゆる諦め。それはただし自分が良し悪しを捨てるということによって、ね、助かる。例えば、求めるものをなくす精進をすれば、もう与えられなくても、そこに苦しみはない。難儀はない。そこで、求めるものをなくする修行をする。といったや、うん。お釈迦様のいわゆる施策の中から生まれた、いわば宗教である。空港様の、例えばご信心は、なるほど、お心です。けれどもそれが、我の心がだんだんできてき、我の心が成就いただけるようにだんだんなってくると、ね、その心におかげが伴うと。自分だけが助かるのではなくて、おかげがいただけるようになる。これは、苦い、頼みし、しなくても、おかげの方がついてくるというおかげ。お父様が長年信心をさせていただいて、ただお取り次ぎを願って助かっていた。お取り次ぎをいただくということをしてた。ただお取り次ぎを願うだけであった。寺川のここのご理解ですけれども、今までは片輪の願いをしてであったと。それでもやはり一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのだ。というご理解がございます。ね。 心を立てるからお金になる。この方が祈るところは天地が祈る神と一心と最後におっしゃっておられますが、その一心というのと一心に願うというのとは字は同じであるけれども違う。この方が祈るところは天地が祈る神と一心という一心と、ね、ただがむしゃらに願うということの一心とは一心の内容が違う。ただ、アトグゾウの場合は、高校様の口にいただいておったけれども、ただ一心に願って、言うなら、お取り次ぎを願ってお金をいただいてきたというだけである。お取り次ぎをいただくということがなかった。お取り次ぎをさせていただいて、それを私は実感するんですけれども、皆さんが様々な問題を、難儀な問題を願われ、お取り次ぎをさせてもらう。そこには、神様のお答えがある。それが教えである。それを皆さんはいただいて帰らなければならない。願うだけではいかん。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰るというところに、本家様のご信心がある。そこから、信心が、いよいよ成長してくる。アトグゾウが天地界の神と一心って教祖がおっしゃる、この一心ということは、ね、教祖様だけの先輩特許ではなくて、お道の信仰者の一人一人が天地界の神と、祈るところが一心ということになってこなければいけない。と私は思う。それで私は一心ということを今日はこのように説明させていただく。例えば、アトグゾウ様が、の信心というものは、それこそ、ひとしずくの水のようなものである。それが、谷川に入る。川に、そして大海に流れ出る。ひとしずくの水ではあるけれども、谷川に落ちればもう谷川の水であるということ。川に落ちればもう川の水である。大海に入れば、もう、ひとしずくの水ではあるけれども、大海の水であります。天地と一心とはそういうようなことです。それをもう少し具体的に言うと、どういうことかというと、任せるということだ。一切を神様、お任せをするということ。任せるということが、天地と一つになれれる唯一の道である。天地に交流する唯一のルートである。しかも、任せただけ だけでなくて、任せてすがっていくというところに、信心がある。これは私が、二十数年前に、新人の間で会う、わからない問題にぶつかって、毎月御本部参拝をさせてもらいますから、その時に、当の三大金剛様にお伺いをさせていただいた。そしたら、名刺をいただいた。ウジコが神様任せなら、神様がウジコ任せになると教えられますからという長いお言葉である。ウジコが神様任せなら、神様がウジコ任せになると教えられますから。そこで私は腹が決まった。夜、神様任せ。神様任せになるということは、神様もまたその氏子任せになってくださるという脅しのことですから一つになる。ところがなかなかこの任せるということが難しい。そこからも一人の例を持って話させていただいたんですけども、要するに久留米から佐田さんという熱心な信者がお参りをして この方は、もう、14、15年も前にご出身をいただいた方。結婚されて6年間子供ができない。それで子供がいただきたいと言ってお願いに参ったのが初めて。そしておかげで、早速買い物におかげをいただいた。それからまた一年を経て、またおかげをいただいた。それからまた一年を経て、またおかげをいただいた。おかげで三人おかげをいただいた。ところが上からその娘さんばっかりでありますから、うちの方で新人がありませんからね、その仕事屋になりますおばあちゃんが、もう本当に次々と生まれるもんですから、今までは孫が欲しかったんですけど、娘ばかりでもありますし、だからもう三人目がもうしょっちゅうしろとこへ。だけど、嫁さんここにお願いを見えましたから、お手をつかせてもらった。まあ、今度一点だけはいただきなさい。もう親が何と言っても、今度一点だけはいただきなさい。それでもう、その後からの話ですけれどもね、そのおばあちゃんが嫁さんの大きな腹をこう、長ネギで巻くとか、もう睨みつく力ね。もう本人にもどうした人だろうかと言うて、その、思い言うとった。それがいよいよ、まあ、出産間際になりましてね。それから、少しこう、産休ついたことあるからって言って、お願いに、ご主人が見えられました。そしたら、私が、お名前をいただいた。娘ばっかりでしたけれども、ケイスケというのをいただいた。今度は息子がやなと思いよ。そこへ、産休ついたからというと、お願いに言いましたから、いただいた名前をそのまま、差し上げました。おかげで、三人には、夜息子が生まれて、サダンへの後取りがやっぱできたわけです。その時に初めて、おばあちゃんが、お礼に出てみたのが、おばあちゃんのご主人の始まり。そして、いよいよ残業されたわけです。本当に神様がお願いをして続けていただいた娘ばっかでございましたから、またも娘であったらと思って、それこそ嫁の腹を睨み続けてから10ヶ月間。そこのおかげで、まあ息子ができたと言うて、まあ大変な喜びでした。まあそれから、おばあちゃんも新人されるようになり、それからご主人も新人されるようになり、もう、それからもう熱烈に新人をするようになる。毎日、親子、孫たちまで入れて、今5人、朝のご記念に参ってくる。そして、また、昼のご記念にも参ってくる。というように、その、熱心になってまいりました。一点などは、こんなことがあった。皆さんもご承知でしょうけども、国に漂うという、もう、それこそ天下の当時漂うと言われた、大きな乾物の問屋でございました。そこの文献に当たるんです。いわば十何代も続いたといううちですから、やる車の新書であります。ところがこういう時代になってまいりましてから、倒産をいたしました。その倒産をする市内の騒がしい時に、ちょうどここの月前でございましたから、私と一緒に、ご主人が前、こんなわけだから参られんって言うてきた。けれども私はそれを、まあ、このことは神様にそれこそお任せしてお参りをしなさいって言うので。そのお参りをしている間におかげをいただいた。というのはね、その菅さんの家屋敷というのが全部定当、そこのために定当になった。それから、その、証書が書いてあるとに、その、藩の押しどころをやってることです。そこで、津田さんの本、藩がなからなければ、うん、できませんので、ご本部の方へ電話をかけられ、もう、金光町の、 旅館という旅館に全部電話をかけた。けれども、どこにもその財産がいないもんですから、仕方がない。私はその時に限って、山口のある教会に用がありまして、帰り、自動車で行っておりましたから、山口の方へ一晩出まで行っと、帰る。その間に、こちらは倒産してしまい。おかげで、財産の方の方は、倒産を免れた。というような、そのおかげをいただいてまいりましたね。まあ、いよいよ、新人が、まあ、熱心になって、おいでられたわけです。ね。昨日、ですね、朝の時に参ってきてから、お手伝いをされます。その、二番目の娘の文江さんっていうのが、もう、それこそ、もう、せっ殺すでなかろうかというぐらいに、お肉さんもいただかしようと言ってもね、その、お肉さんもいただかしようがないぐらいに、腹がしない。大変心配をしました。ところが、その、奥さんの方が、しっかり新人ができ、しておりますから、その時にその、感じましたことなんですね。日頃、この頃、お先生がおっしゃる、ね、神様の前に、それこそしみじみとしたご記念、しっとりとしたご記念をさせていただこうと思うと。それから、ご神前にぬかぬかしていただいて、ご神道を明るくともさせていただいて、それからご記念にかかられた。そしたらね、ご神道、おろうそくにおじさんがもうパチパチ使えた。長い長いご記念だったらしい。そのご記念をお会いされたときには、刺し物を、せっ殺すようにせきおった子供が、ひろっとおかげをいただいておったと。と言うて、昨日お礼の年があった。ところが、また昼お参りをしてみました。その後に、今度は熱が出ました。40度から。その時にはさすがに、ご主人もみんな、おばあちゃんもみんな、その、心配しておられた。けれども、まあ、お医者にお願いをしてやることだからと言うならば、任せきっての神様へのおすがりは、今朝はそこまででしたから、そこまでお話しとったんですけども、今日の朝の6年に、その本人も連れてからお礼を参拝してきた。本日も下がっておかげをいただいて、今日は毎朝の方に参加した。というようにおかげをいただいて。任せるということがね、どんなに素晴らしいことかわかりますけれども、これはお互いがそこまでの信心をいただかずして任せよると、任せ損なうわけ。ね。ですから、これは、佐田さんのものであって、ね、命名のところで、これは、だんだん、おかげが、本当にどのような場合であっても任せ切れるという信心を一つの目指しとして、おかげをいただいていかなければならない。というようなおかげをいただいておるのでございます。任せ切るということは素晴らしいことです。なるほど、神様がその氏子を任せになってくださるということ。それが天地と一心ということにまでつながっている。本校様の信心をどこまでも私は本校大臣を取り継ぎくださる天地界の神様との交流だと思います。先日のある教会の先生が生まれて、もう三十何年来たんであれ。ところが、まあ、ぼちぼち、まあ、やっておられるというところ。先生、愛楽では本当に、なんか人がたくさん助かっておられるわけですが、どういう信心させていただいたら人が助かるだろうかと。あなたは誠の信心すれば誠のおかげにばかりなしや。その誠のおかげが三十何年間、誠の信心、誠の信心を濡らさせていただきましたけれども、ね、その誠の信心がわかりません。というわけです。やはり、誠と信心、誠の信心と言うとるだけではね、 やはり残りの信心にはなれない。私はそのことを途中させてもらえたらね、こんな大きな地にこうやってガッツリ取られるところじゃない、ね、これではやはり交流しましょう、ね、それは誠の信心ということを言うだけでもありがたいのですけれども、やはり誠の信心、誠の信心、結局手元のところから足元のところから、ね、今日のなら三好な三好を本気で行ずる気にならなければ、ただ誠の信心、誠の信心ばっかり言うとっても、誠の信心が分かるはずもなからなければ、誠の信心が身につくはずもない、同時に誠のおかげに展開してくるはずもないのであります。まあ、それからさらっと言われてお話したんですけれども、私は本当に思うんですけどね、父様は天地日月の心になることが肝要だとおっしゃるんですから、天地日月の心にならせていただく精進を本気でしなければいけんのではないかということを話した。これはまあ私なりの解釈ですけれどもね、天の心というのはもう限りない美しい心、限りなく与えて与えてやまない心、これが天の心だからでしょう、ね、地の心というのは、ね、黙って受けるという、どのような汚いものを持ってきてもそれを黙って受けていくという、これが地の心。しかも日月の心、日月ほど言うなら実に丁寧なものはない、実に丁寧ということは日月のごとく実に丁寧を泣かなければならない、言うなら性格無比である、天地日月の心になること寛容だとおっしゃられるんですから、ここのところに一つ取り組んだだけでも私は男が生きられると思いますなと言って話した。そしてその内容、その中身のことを私が天地日月の心とも知らず、わからず、ただ取り組んできたことがそのまま、ああこれが天地日月の心であったんだなと分からせていただいてきた、言うなら20人の信心を聞いてくれる。引き上げて帰ってまいりましてから商売をさせていただいて、もうそれこそ置いたものを取るように、もう私の場合も本当に置いたものを取るように大事に信頼を取っていただいて、おかげをいただいたけれども、それはつかの間であった。あとは今度はそれと反対に、右と願えば左、左と願えば右ということになってきた。しかしその頃は少しは信心のありがたさが分かってきておった。そこで、大臣衆にお取り次ぎをいただいて、大臣衆、どうぞ右になりますように、左になりますようにというお願いはもうやめました。大臣衆、どうか私のようなものでも、天地の親神様の願いというものがかけられておるに違いはない。これは一人一人の人間おじこの家にかけられた神の願いである。そういうものがあるというふうに気づかせていただいた。そこで、どうぞ右になりますように、左になりますようにではなくて、私の家に、もちろん私なりに真の信心をさせていただいて起きてくること。最近私が言っておることの中に、この合唱の成果、拝みをていく成果というのは、教師の身を信心する者はこれから先どのようなことが起きてきても驚いてはならんでとおっしゃる。信心させていただいて、ね、変わったことが起きてきたら、おかげと心得て信心しようとおっしゃる、ね。信心させていただいておって変わったことが起きてきたら、それをありがたいと心得させていただく信心。同時に、どのようなことが起きてきても驚かんで済むという信心。そういう信心、そういういただき方が 私はそのことを合唱して受けた姿だと最近みんなに聞いていただいております。ただ自分の都合が問題を拝むということではいかん、神様だけを拝めますということではいかん、起きてくる事柄がです。それはもうびっくりするようなことが起きてまいりましても、ね、それは驚いてはならんとおっしゃるから、驚かんで済むだけの信心を、いわゆる都合を期待させてきた。信心しよって変わったことが起こってきたら、それはもうおかげと心得て、だからどういうことが起きてきても、それをおかげといただかしていただけれる、いわゆる心と心があったときに、これが本当に合唱して受けた姿である。この合唱の姿、ここから良いものが生まれてこないはずなんです。というふうに、今からしておる音です。私はそういうおかげのいただけれる私にならしてくださいと、お取り次ぎを願ったことになるのです。私、大坪誠一郎、言うならば、くずの子、私、こういう男にでもです。神様の願いというものがあろう。私にかけられる願いが。その願いが成就することのためならばです。私の家に、どのようなことが起きてきても、それを合唱して受けますというお取り次ぎであります。起きてくることに不足は言いません。どういうことになってきても、というわけです。今から考えてみると、言うなら、どういうことが起こってきても、おかげと心得ます。どういうことが起こってきても、驚かんでそれをいただきますと決めた。それから私の信心が一転してきたようにあります。様々なことが起きてまいりました。もう手をずっかがめで、私の話を聞きたいと言うて集まってくる方がだんだん多くなってまいりました。しかも聞いてくださる人たちがどんどん助かっている。一番おかげを受けたのはもう金銭の食い合わせでしたね。もう小屋も驚くばかりでした。ですから今でもやはりそういう傾向があります。まあ哀楽十六、さっきは申しましたがね、いうようなこと言うなら、哀楽はこういう田園教会の田んぼの真ん中にあるんですけれども、ほとんどがやはり商人であり、何か事業をしておるという、お役所さんでも何か他に利益をやっているといったような人がほとんどです。全百姓というのは何人かしかありません。こういう田舎の教会ですけれども、そんでが商売人です。それでやっぱタラントが多かまんたくみんなね、やっぱこんなことになって。これはもう手堅くなんでんですね。もう受験ギリギリでお願いすることだ。もう見事にお願いをした。これはやっぱり私がそのことで一生懸命仕事していただいているからだと思いますね。というように、だんだんその壁面でもう人が助かるようになってきて。だからもう本当に、まあ例えて申しますとね、お金を、もう初めて参ってきてお金を貸してくれって言ったり、お金をくださいという人があった。もう私その時に、まあ、こんなお墓とかなんかありませんから、お三線箱がありました。だからお三線箱をひっくり返してあげました。また貸しました。けれども、帰ってきた試しを一本も得られませんでした。まあ、金銭だけのことじゃありません。もう、あの自分に十何人、もう棒にも箸にもかからんといったような、病人が、また妙ないろんなのが、当時のために扱ってくれとか、ね、お願いしますと言うて、もう北野から参りましたなんか、まだ12の小児結果で、もう本当に赤ちゃんのごとくもなって、ここに抱えることになってた、12になって。それを、親が連れてきました。そして、2、3日前に付き合ったけども、それから今後になって、早くに崩壊化してしまうと。そういうのが、もうこれはいけん、これは困りますと言うて、断らなかった。めくらのおばあさんを連れて、もう金はなんかそのばあさんにもうかかりきっとらねんというような感じでしょう。だから今から考えてみますとですね、 本当にこのハマっておるということは素晴らしいことです。あるいは、するしするし、どうしてこげな人が面倒見らんなんだろうかというような気持ちだったら、とてもできなかったですけども、もうとにかく、神様が私に、ね、くださるものならば、よしにつけ、足につけ、もう夏もそれこそおこそででいただこうという気になっておりますから、もう本当に、それはまあ言うなら、見事に受けていったことになります。それも、私はまあどういうようなことになるのかわからないに、そうやって受けていった。そういうことが4年半続きました、はっきり。ちょうど4年半目に、私がお知らせをいただきましてね。神様から。ほうれん草をね、ポパイがいただくやつです。あれを食べると力ができる。確かにやっぱそうです。そういうことも含まれておったんだろうと思うんです。ほうれん草をこう果てから引き抜いてきたばっかりのまだ泥もちったついとればひげもち赤い浜まだついとるというような、そして神様が私に教えてくださるのにね、今までここ4年半はね、このほうれん草のひげも言うならば泥がついとってジャキジャキするようなのでも、または赤い葉でもみんないただいてきたようなものであったという。しかし、それはあんまりのことであるから、これからは、ひげも虫で赤い、泥もきれいに落とし、洗って、しかも赤い葉は取ってしまえと、そして、自由になるところだけをいただけというようなお知らせをいただいたのが、4年半目でした。ところがもう、それっきりでしたですね、有楽に、遠い半ばにお金を借りずに来る人もおらなければもらいに来る人もいない。もちろん、芸人さんを扱ってくれていったようなのも全然ありました。ただ、入ってくるのは本当に新人修行をしたいと言うて、こういう人ばっかりでございました。考えてみますと、4年半という間は、やはりお試しの時代であったなとも思うのです。その頃から、遠い中上では、ね、成り行きを遠飛ばせていただくということを言い出しました。私の家に送ってくるその成り行きそのものを大事にしようと言っておりました。しかし、それはまだ誠の真理と血がついていなかった。だんだんおかげをいただいてまいりましてですね、おかげをいただき、まあ、様々な問題もたくさんございましたけれども、その問題の全てがおかげでございました。そしてね、最近分からせていただいたことなんです。後日は神様を拝みておいて、ね、いわゆる頼みのいわゆる発足の上にお祭りをしておる神様だけは、かしこみかしこんでいただきましてお拝みをするのですけれども、神様の働きそのものを大事にしていないとするならば、もう神様をおろそかにしておるということになるのではないでしょうか。いかに神様をありがたそうに拝んでも、神様の働きそのものを粗末にしたらば、もう神様をお粗末にしておるということになるのではないでしょうか。次から申しますように、これは大坪宗一郎だけではない。人間の自己の一人一人の家に神の願いというものがかけられてあるはずなのだ。それを気づくか気づかないかということが真実。気づかせていただくところから、その神の願いに応えようという信心が生まれてくる。ね、また、いよいよその神の心の奥が分かれたいという中道心もまた生まれてくる。ね、私の家に起きてくる一切のこと。だから、私の前には問題がない。問題の性質とよく見てって言ったようなことを言われますけども、私にはね、もう見るも見ないもないのである。その問題を通して、ね、問題のおかげで、私の信心、みんなの信心の糧なのだから。一つの問題じゃない。言うならば、ありがたいばかり。その問題のおかげでこんなことがわかる。その問題のおかげで、一段信心が開く。 言うならば、問題のない社会、問題のない生活ができるようになる。そこでです。お互い一人一人の上に起きてくる様々な問題、その一つ一つが、神様があなたに願われる修行であるという、まあ、いただく方。それが、成り行きを大事にするということでございました。最近ではそのことが、いよいよ、確かにそうだな。誠の信心、誠の信心と言うけれども、誠の信心とは、神様をいよいよ尊ばせていただくということ、大事にさせていただくということ。それは、ただお祭りを申しておる神様だけを大事にするのではなくて、神様の恩働きそのものを大事にするということが、誠の信心だというふうに、これは私は確信を持ってそういうふうに言えるように、最近は感じるのです。教祖様が天地二次元の心になることを寛容だとおっしゃったことにだんだん近づいてきたわけです。もちろんこのようにだんだん信心が分かってまいりますからね。もちろん限りなく美しいを鳴らせていただくということ。だんだん牙城もなくなれ、牙欲もなくなってくる。そして最近ここでまた新たな言葉を持って言っておることは、言うなら恩言葉だということでございます。すべてのことの中に恩の字をつけようと言います。ね。損になる問題であっても、ね、それを恩言葉だとしていただく。神様が私にくださるものとしていただくということ。これは素晴らしいことになってきております。先ほど話しました、佐田さんの、佐藤さんの病気なんかでも、これほど神様にお願いをし、おすがりをし、お任せしきって起きてくることであるから、神様の恩言葉としてこれを受けさせていただこうじゃないですか。お父さん、よし、これが生きるとか死ぬとかもうあなたにお任せしてあるのですというのです。なるほど、天地と一心になるはずだと思う、ね、そこまで任せきったとき、命までも任せたときに、ね、初めて天地仮の神と一心になるということになるのです。同時にそのことがです、ね、天地二次元の心になることだと私は思います。私の言うところの誠の信心なんですよ。これは私が言っておく、私が確信したということ。初めの間はわけはわからんまでに、ただ私の家に起きてくる一切の事柄をです、ね、例えば修行として受けますと、私の家にかけられた願いが、ね、成就していくことのためならば、それを黙って受けますという、ただ修行というつもりで受け取ったことがです、これは大変なことだったと気づかせていただいた。そして振り返ってみてです、ああ、あれが天地日月の心になってきた寛容だとおっしゃるところを、私は、まあ、曲がりなりにもいただいてきたということになる。そしてそのことがです。もう神様の恩働きとして受けられるから、例えば事柄などでは済ませれない、恩の字をつけなければおられないというところまで高められてきたように思うのです。あまりの初代なんかが、ね、恩物とおっしゃられた。そうですね。ということ、カリハカレー大臣、一枚一本でもおろそかになさらなかった。そうしても神様の恩物がいと教えられた。ように、それはカリハカレー大にも等しいような事柄であっても、もうそれはいらないものと思うような事柄であっても、私の家に起きてくることならば、私に向けられたものであると気がついたならば、それを、 教えていただいていただくということが、私は誠の信心だというふうに思うんでございます。神様の願い、神の願い、立教神殿に、もう、一言一言が大事なことでございますけれども、中でも、神も助かり、二軸も立ち行くということ。これが、大体は、神様の願いではなかろうかと思う。神様と氏子が夜愛をかけようで助かりようと生きるということ、立ち行くということ。それが神様の願いであり、ご神願だと私は思う。だから、金光様のご神願をいただくものは、全部そのご神願に応えまつるという姿勢がまるでなければならない。それを私は、我が心と我が心時代を作るという、これは私が作るというのではないですね。この作るという字は、これは天地神様の願いであり、神様が作ろうとなさっておる一つの働きである。そんな金光教の信心をさせていただく者の一人一人はです、本気で一つ我が心を目指さなければならないじゃないか。どのような問題があっても、どのような難儀があっても、その中から恋をいかにして我が心で受けていくか、我が心にならせていただくかということに焦点を置いたらよいのである。わかるのは、その、わかることのために本気で一つ修行したらいいのである。昨日の朝の私ご理解に、皆さんに聞いてもらった。神になりたいと思えば庭の口入れ天井、空は神、死ぬは神という言い教えがありますね。まあ、これは金光教の言うなら神官なんです。金光教ではどういう神様を拝んでるか、天井を外に入れてみなさい、庭の口を外に入れてみなさい、空は神様です、死体は神様です。金光大臣が、拝まれた神様はそういう神様だと説明やら分かったいわゆる神官では私は済ませれないと思うんですね。教祖の神様が、たとえ畑で杭をかけておろうが、道を歩いておろうが、神の中を分けて通りおるようなものじゃという教祖の 神様を感じられる実感なんです。あざつゆがいっぱいこう売っておる中を、私どもが、その、やるならささなりをこう、押し分けて、さらさらと音が聞こえてくる。その、朝露が足元を濡らす。そういう実感が、神の中を開けて通りおるようなものだ。教祖の神様の前には、もう空を拝まれ、天地を拝まれたとき、言うなら神羅万象すべてが、天地の親神様の対象であるところの神様の姿に見えられた。または神の声に聞こえて見えられた。神様との交流、天地との交流はそのようにしてあっておったんだと。だから天地が神様だと分かっただけではなくて、天地をそのようなふうに感じられるところまで信心を進めていかなければいけない。天地が奏でてくださるところのリズムに乗った生活を私は信心生活だと。だから、よしにつけ、足につけ、そのリズムに乗っての生き方ですから、実に楽しい、ありがたい。もう信心が楽しくてたまらんという人は、そういうところの体得ができていける人だった私は思う。ご理解の今の中に話させていただいたんですけれど、朝方私お家を取られた。そのお家というのが、 ご信者さんでお国替えをなさった方たちがたくさん集まってる。ちょうどこの広前のところで顔を変えてる。あら、あの人亡くなっとったかという人ばっかりな、三玉さんばっかりな。そしてその三玉さんたちがね、一生懸命に新人協力会をやってる。三玉さんたち、お家の中でですよ、ね、その中に私もやっぱ入ってる。中に高山さんというおじいさんがおりました。大きく絡まれていた。もうざっくばらんな人で、ね、おじいさんですか、私の親父、親父、私はもう先生の真似をしたいと思うけれども、何も別に真似はできんから、親父の真似はね、二つだけさせてもらいました。ナンバーワン師匠になってたから先生が、その選挙の時にね、選挙入れに来ながら、だから私はそれを実行しておりました。というわけです。もう一つは、その先生が丸坊主にした。だから私ももう丸坊主にすることができる。他の間に合いできるけど、先生のこの二つだけ私が無実化しようと言って、まあ面白いおじいさんでしたが、そのおじいさんがね、その家の中で、親父にしよう、とにね、あちらにおるときに、あれほど大変な申しをたくさんいただきながらね、その教えを用意していなかった。お前も一生懸命させてもらおうと、修行も体験させてもらおうと断った。教えもいただいていただくたんびにありがたい、ありがたいと思いよったけれども、私の信心には先生、的がなかったとこに。あとその過去何十年の新人を思うと、やっぱりそれであった。お取り次ぎを狙っておかげだけはいただいたけれども、お取り次ぎをいただいては帰っていなかった。しかもね、その、新人の目当てというものが、なされなければ、どういう素晴らしい修行ができて、お参りができて、御用ができておっても、そういう御霊様じゃないけれども、それではいけなかったと、気がついたんでは、後で気がついたんでは遅い。はよ、一つ、目当てというものを作らなければいけない。それを、私はこの高校では、何と言うても、我が心というところに焦点を置くことだと思う。どんなことでも、どんな事柄でもです。我が心でいただこうと、いただきません。けれども、いただこうという姿勢だけは作らなければいけない。ね。今、我が心という大きな的を、そこにはっきり焦点を置いて、でそこへ持って、こう、弓矢な稽古をするならば、そこに、目当てに置いて、弓矢に稽古をしなければならんということなんです。どうでしょうか、皆さんたちの場合、何か信心のそうした目当てというものがあるでしょうか。いや、目当てはあってもです。それに向かって精進なさっておられるだろうか。精進をさえいたしますならば、もうそれこそ一歩ずつでもそれに近づいていくことができる。それを私はね、ここ二十数年の信心で感じます。それまでの何十年間という信心は、ただおかげをいただいてきたけど、漠然として、教えの一つも身についていなかったということ。そして初めてね、裸に、で、引き上げてこなければならないような羽目になったときにです、今までの新人ではダメだったと気づかせてもらって、ようやく、そのことに取り組ませていただくことができるようになった。私はもっともっとです。それは朝晩、天地各地をみんなが、報奨させていただいておりますよね。だから、報奨だけではなくて、生活の中にです。ね、あとでも、新人の、本当の目当てとしてです。そこへ向かって、例えばこういう苦い問題をです。これをいかにありがたくいただかせていただくかという、 ところの信心に、いよいよ焦点を置いて、そこに絞らなければいけない。ちょうど去年の今頃でしたでしょうか。広島の教会に佐藤という、佐藤宿郎のお孫さんにあたられるでしょうかね。現在の教会に。そのお子さんですから、ひ孫にあたられるでしょうか。佐藤宿郎と言われたんですかね。という先生が、ちょうど、夏の夏季修行の時期に、しばらく修行させていただきたいと言ってからやってみようと。それで、なかなか熱心でした。それが3日目だったでしょうか。これみんなで一緒にご祈念をさせていただいて、終わりましたら、ご祈念を出てまいりましてね。先生、今日はこういう不思議なことがあったという、ここでご祈念をしてもらう。この神様と霊神様との間のところに大きな字でね、平和な心って書いてあった。多くの字で。何で見ても書いてある。これがいつもいただ聞かせてもらうご神願というものだろうかと思うた。しかもタイトル的では銀が書いてある。その平和の平という字がね、皆さんその神様なら書いてください。1書いてから8が書いてある漢字の。そしてまた1が書いてプラスがこう棒が引っ張ってあるから18プラスということになる。そして、それを平というのだと、平和の。それから、和という字はどういうふうに書いてあるかというと、もう、それこそ、鉄筋コンクで作ったのであろうかというような頑丈な和という字である。平和の和という字。ね。もう、それこそ、どんな金づって叩いても壊れまいというような和という字である。名という字は、奈良の名という字が書いてあって、大きく示すと書いてるな。大きく示すと。心という字は、八文字ばかりで出来ておるというような心であった。こう、こういうふうにこういただいた。八文字ですかね。それから点々もこう八文字でこういただいた。書いてみてございます。八の字を書いて、そして点々もまた八の字だ。けれども、やはり心と読む。タイトルがついてる。ね、平和な心。これが、アイラブで、ね、修行させていただく。いや、アイラブで修行させていただく新人の焦点ではなくて、これから、取引者として、ね、または、お店の信奉者として、これを目当て、これを焦点にして、新人のあなたの掛け物のようにというご理解だ。先ほどから私お祈りいただいたという、私お祈りだからというと、夢ごたがなするというふうに思わずにですね、もう私は思うです。皆さんが休まれるときにね、神様からお知らせがいただけんなら、せめて寝とる間でも、もう純粋無雑な心で休ませていただいておるときに神様が働かせてくださる。それを私はだから全部ご神務に、お祈りをいただくならご神務をいただきたいと願おうと願わねえかんと。その私はお祈りいただいたの、御霊様たちの新人協力会の中でね、成人自分が新人は、ね、長年させてもらった教えもありがたい教えも随分いただいた。日産もさせていただいた、修行もさせてもらった、ご用もいただいたけれども、何と同じにただ漠然と、そうしただけであった。私の新人に会える人生、見当てがなかったと言うておる。人間の稽古をするのに、いや、当てなしに、もうあっち向いてこっち向いたりしてから、打ったるようなもんですから、一つも上達してないということである。ね。 やはり信心がね、限りない上達を遂げていかなければいけん。それこそ死ぬまでが修行です。学者が、年を取っても眼鏡をかけて本を読むようなものであろうぞいとおっしゃられますように。ね。学徳が確かに身についていくことが楽しいんですわね、学者は。山におられ、勉強しなければおられないのである。信心も同じこと。もういくつまで噂まやするばっていくつから隠居するなんてような考えが起こるはずがない。あと、いつももう、体がこんなに弱って、もう、例えば水を一日中いとけとかなら。ね。ですから、まあ、いつどんなことなのかわからんけれどもです。ね、そのどんなことかあるまでは、私はご結界の講師だけはさせてお許しいただかないと思うと。もう一応、主人になったならば、若人衆に乗ってから言って、隠居しなんて思いはさらさらない。ますます楽しくなってくる。いや、ますますありがとうになってくるというのが本音です。ね。それはなしかというと、日日さらに稽古させていただいておるから。ね。稽古させていただいたところだけはもう、新たなもの。一歩でも上に登ったらもう、視野がそれだけ広がっておる。なるほど、一生が修行と。ただ、同じ修行を、同じ苦労を。貧乏なら貧乏を一生し続けるということではない。修行の内容も変わらなければならない。と、私は思うで。佐藤先生がいただいたという平和な心。その御霊様が、ね、痛まになって初めて気がついた。これはどうぞ、哀楽の新人者、信奉者の皆さんに言うてくださいと言わんばかりの感じ。ただ漠然と朝参りができ取り回るだけでいかんですわ。何かそこに絶対のもの、間違いのないもの、必ずおかげの共に持ってくるもの、必ず力がついてくる焦点というものを一つはっきり見極めさせてもらって、それに向かって、稽古しなければ。初めの間、百発百中なんていうようなことがあるはずはないけれども、だんだんおかげをいただいていくうちに、百発百中、的を外さんで済むようなおかげをいただかれるところに、新人の願いがかけられる。言うならば、どんなことであってもです。あれもおかげであった、これもおかげであったとわかるようになれば、本当の信者だとおっしゃるように。本当の信者になっていくところのありがたさがたまらん。あれも、過去のこと。もうこれは、私が、まあ、58歳ですがね、58歳、8年間という間のことを振り返ってみると、もう本当にみんな、それが素晴らしいことになっているんです。で、私は生まれて62日目に、こう、死ぬ中にあった。これは火傷です、私。だけど私は子供の時に3回もした。あんまり大事がられてから。そういうことも物語りごらしなかった。消えるも私は思うんですからね。私はちょっとこう、この傷の中ならね、ちょっと長谷川和夫に似たでしょ。それこそ山田康信であると思われてよかったじゃろうかっていうかね。おかげでそれがあると崩れたわけ。それで、今の家内をいただくことになった。私と家内と見合いしたときにですね、私はできるだけ傷の開かない方にも、こっちこけなくて、家内がこっちを出して、こけの人たち。ね、最近、まあ、話ができたときに、はあ、こっちに来たら見とれちゃったらよと思った、ね。そしてからですね、それからもう10年が経ってからでした。私はお父さん、あなたのその顔に傷に魅力を感じたし。本当に私は思うんですね。私は今の家内でなかならば、今日までの哀楽はなかったと思うです。第一、私のあの修行時代についてよく聞かなかったと思うです。何でもできるようなことがありました。けれども黙って、それこそ黙々としてついてきました。
まあ、それは一例ですけれどもね。そういう、例えば、その、やけどをして顔が見苦しくなったということですらがです。これがまあちょっと自分が、綺麗であったならばというようなことはさらさらなくて、それのおかげでということに、この58年間の全ての問題がです。例えばその時は難儀と思うとおったその事柄もが、その時は歯がいいと思うた、腹が立ったと思うた事柄もです。ね、あ、今日をならせていただくための、それであったと分からせていただくときに、過去の一切が生きてきた。新人等だから、もう一切、ね、言うならば、廃物利用なんだ。ができるおかげなんだ。私どもの過去にね、あれはいらないとか困ったという問題があるはずがない。ね、それを生かし得なかった人は、ね、本当に何十年前あげなことがなかったならばと言うて、何十年前のことを言うて悔やまんなら、また腹を立てなければならん。新人とは過去の一切が生きていく、おかげをいただかせてもらうことだと私は思う。だから、これからとても、やはりそういう働きだけしかないのですから、あれもおかげであった、これもおかげであったというその時点ですでに、それをおかげとして受けられる。言うならば、それを信愛として受けられるということである。ね。叩かれていたくてもです。ね。それを神様なればこそ、と、例えばいただけたときにです。もう、叩かれたその時点で、もうありがたいということになっている。ね。けれども、初めからそんなにできるはずはありませんけれどもね。そう、ありがたく受けることが本当だと。ね。信心させていただいて、夜、肉眼を置いて、心眼を開けとおっしゃるが、だんだんおかげをいただいて、心に開けてくるようになりますと、ことの実相、実態というものが分かってくる。肉眼で見ておられたは、それは、病気という形に見えたり、情けない問題として見えてくるのですけれども、心の身をもってするならば、それは、神様にお礼を申し上げること以外にはないということになってくる。それが一点に開けるとは思われませんけれども、ね、やはり稽古をそこに焦点を置かせてもらう、ね、今我が心を目当てにするというか我が心を焦点にしていくと必ず心の目が開けてくると私は思うんです。私の心の中にあるが心を、そして家庭に、そして自分の周辺に、その運動を展開して、そして、ね、社会の隅々にまで、我が心にならせていただくということが、このようなおかげを受けられるんだという実証をお互いがしていかなければならない。はじめに申しましたように、もう私は最近思うことはもう本当にお釈迦様でもキリスト様でもね、一応金光大臣のお取り次ぎをいただかれなければ本当の助かりにならないと思うです。ね、なるほど仏教の一生懸命信心をしてです、ね。それこそ良し悪しを捨てて起き上がりこぼしかな。ね、良し悪しを捨てれるところまでは難儀を苦行させていただいたならばです。ね、もうそれこそ何にもいらんというような心の状態が生まれてくるでしょう。龍安寺にありますの手洗いのあれじゃないですけれどもね。我ただ樽を知るという心は生まれてくるでしょう。けれども、そういう心にならせていただいたからというて、おかげがやってくるのじゃないです。ただ自分が助かるだけでしょう。我が心というものは、ね、私が助かるだけではなくて、ね、人間の幸福の条件の全てがね、これには伴ってくるということです。我が心というのは、そういう、だから、おかげご利益というものを禁止する。軽蔑するならば、軽蔑してもよいけれども、果たして人間の一人一人に、その真を尋ねたときにです、ね。病人が治りたいと願わないものがあろうか。貧乏してる人が財のおかげをいただきたいと願わんものがあろうか。人間関係で、いわば、もつれておるならばです、本当に、 ここに平和な生活ができるならばと二度のものがあろうか。そういうおかげを自分で作るのではなくて、私どもはただ我が心にならしていただくことに焦点を置いていけばです、その人間の幸せの条件の全てが足ろうてくるといういただけていけれるというのが我が心。もうこのように素晴らしい、例えば世界のどういう国々の人々にでもです、これを徹底して分からせるなら、だから私はこの我が心を学なるものができなきゃいけないと。そして学問の上でも、言うならば義務教育の中にでもです、我が心を学を一つ学ばせなければいけない。それは何ならば別として人間の幸せというのは金にもなからなければものでもない、頭が良いから器量が良いからではない。それは最近のハイクラスの学者たちがです、ね、確かに人間の知恵やら力を持って月の世界にまでも行けれるほどしのです、ね、ことになってきた、ね、ところがそれで人間が幸せになるのではない、これは心だ心だと言い出した。今は心だ心だで幸せになるのではない。その心にお金が伴うほどしの心でなかなければならない。それは我が心である。教祖、ただご一人がそれを体得された。そして、私どもに話にして残しておってくださった教えのその全てが、その我が心にならせていただくことのためにあると言っても過言ではない。と、私は思う。私はもっともっと我が心というものをですね、追求しなければいけない。そして自分のものにしていかなければいけない。しかも我の心というのは、普通で言う我の心、ただ、ね、普通で言う平和の和じゃない。徒党君がいただいたように、ね、それこそ鉄筋コンクで作ったのであろうかというのは我の中にいかん。和というのは、不変なもの、壊れないもの。ね、我が心の和とは、必ずって暮らしたっちゃう。どういう問題が起こってきてもだ。この和の心が微動だもしないという心を、教祖は教えられた和というのは、そういう和である。もちろん、我の心とは、いわゆる喜ぶ心と、教祖はおっしゃっております。赤飯を炊いて、祝う時のような心。生き生きと朗らかに、明るい。それこそ、おめでとうございますと、言いたいほどしの心なのである。信心の稽古をさせていただいて、しかもその我が心を目指させていただくとです、不思議にそれができる。うん。なるほど、教祖の神様がね、この方だけが生きがんではない。みんなもこのようなおかげを受けられる。この方がおかげの受け始めだとおっしゃるようにです。ね、そう、例えば世界の人類の者がです、ね、生きがんを目指すということ、我が心時代を作っていこうということ、私は昨日のご理解の中に言った。例えば、母の日に赤いカネーションをつけたり、ね、桃色のカネーションをつけたりして、母の日というものを祝う。それが世界中にそういう流行を見ていっておるように、そういう運動が展開されていっておるように。ね、私はこの、せめて365日のうちの1日でもよい、ね。人間は我が心にならなければ本当の幸せにはなれないのだ。人間の幸福というものは、ね、我が心にならなければ、人間の幸福ということは言えないのだ。ただ自分の心だけで悟り済まして何にもいらんと言うてのではつまらん。そういう心にお帰りが伴ってくるような心、それを我が心になることだということをです。ね、365日の一日でもよいから、今日だけは、我が心の日というような、夜、我が心デーというものをですね、世界の隅々にまでね、締めてその子をやったことぐらいはできることなかろう。それは500人、1000人かかるかもしれん。けれどもね、金光様のご信心をさせていただくものは、そういう素晴らしい行動の願いをですね、願いとして、ね、行くところの精神が、必要ではなかろうかと私は思う。ね、まず、だから、信奉者から、まず教団人から、ね、 それを私は推し進めていく運動、それがそのまま天地間の神の願いである、神の願い、いわゆる心願である。他に何があるのか、神の願いが。お導きと言うけれども、現在の程度のおかげを取り継いだようなことでよかろうか。まず、ね、50人でもええ、100人でもええ、ね、その人一人一人がです、本気で我が心に鳴らしていただく新人の目指しを立てて、ね、うちに新人の稽古をさせていただくならばです、教会に一人その熱に燃えていく人があるなら、必ずその新人が、私は他の新人をリードしていくことができると思う。御用すればおかげをいただくというのではなくて、御用することによって我が心がいただけることのために御用をなさなければならない。皆さんそれは体験が終わりになるでしょう。あとでも朝参りをする、あみんなが参ってる前に、あの私の順番ですから、まあ一生懸命あの廊下なんか吹かせていただいておるとね、もうどんなに冷たい寒い日でも、もうそれこそ暑いようなありがたなんだが、ぼてぼて落ちよった。御用すれば助かろう、ご用で助かるじゃなかった。もうただ、ご用させていただくことによって、湧いてくるところの信心の喜び、いわゆる歓喜です。いわゆる我が心です。それがいただけるのが楽しみで、後ほどもご用させていただいた。ご結果に報酬させていただくことも同じこと。それこそ背中を使うもう熱いような足を背中に感じながら、前からはありがた涙がこぼれてくる。ありがたくならせていただくことのために、あたりどもは、信心の修行の全てがかけられなければならない。そしてそれをです、あたりどもが本当に社会の隅々にまで広げていく。いや、そういうおかげがです。私は神様の手になり足にならせていただくことであると思うのです。神の願いに応えるということは、そういうことじゃないだろうか。神の願いに応えるということを手前のことでいろいろ、まあ、言われております。この頃もある新聞に、心願なんとかっていう運動が、あれがあったけども、内容を読ませていただいたら、何かしら私はピンとくるようなものが一つもなかった。心願成就、心願成就のために、私どもの一人一人が、その神の手になり足にならしていただけれるご用に、ね、作っていただきたいという願いに燃えなければならん。ためには、アトビドームが ね、手になり足になれれるだけの信心をいただかなければならん。それには、根気で一つ任せきれれる心。神様の前に、どのような場合であっても、神様に任せすがれれる心。そういう心がです。本気で我が心を目指させてもらうというような信心からでないと生まれてこないと思うのです。我が心時代を作るというのは、大坪宗一郎が作るというのではなくて、私は神の願いであると思うのです。心願なのです。それに固定させていただこうというのが、私は信心だと思います。この子様の信心の一番ありがたいところは、ね。いや、神も助かり、氏子も立ち行くということなのです。それには、あたくにもがまず、お金をいただかなければならない。幸せにならなければならない。どのような場合であっても黙って受けられる心なのです。幸せの幸せ、幸福の幸という詩を書いてごらんなさい。上から読んでも幸せなら、下から読んでも幸せと読むでしょう。人間が幸せだっていうのは、ね、どんな場合であってもありがたいという心ができる、それが幸せなのです。自分の都合ようになることだけが幸せというのではありません。どんな場合であってもありがたいと感じられる心が幸せ。それは幸福の幸の字を、ね、上から見ても下から読んでも幸という字に読むでしょう。そういう例えば心をです、後にどもは今日は 我が心と、その我が心をいただかせていただくためには、ね、誠の信心にならなければならない。その誠の信心とは、これは私が言うというのですよ。誠の信心とは、ね、神様を尊び敬うということだ。しかも、それを賢しこみ賢しこんでいただきつつ、いただいていくことだ。神様だけが尊いのではない。お祭りしてある神様だけがありがたいのではない。神様の大働きそのものを合唱して受けていくということだというふうに聞いていただいた。だから、誠のおかげが受けられるのだと。誠の信心をさせてもらうから、誠のおかげが受けられるんだ。私は誠の信心をしておると言って、誠のおかげがもし伴わないならば、それは私はもう反省すべきだと思うんですね。それは誠の信心の見当違いのところになってるんじゃないかということを。我が心時代を作るということを、ね、今日の、まあ、講題に、掲げさせていただいてのお話でございましたが、これを私が確信するところを話させていただいたら、どこまで皆さんが了としていただいたか、分かっていただいたか分かりませんけれども、私が現にこうしておかげを受けておる事実は、さよなら申しましたような信心から生まれてきておるんだと思うのです。ですから、もしお分かりに来るところがあったら、また午後の、質疑応答なんかの時間がございましょうから、その時にお答え申したいと思います。お聞き苦しいことでした。ありがとうございました。